ドカーン帰ってきました。
ただいまです。
おかわり。無事帰ってきてました。
帰ってきました。
あなたの海外、少ない海外体験の中、
はい、
何回目の海外体験ですか
?2 回目です。イエイエイ。
1回目どこでしたっ
け？韓国でございます。
韓国、今回は、はい、
イタリア。
イタリア、オープン。イタリアから帰ってきました。おかまいです。おかえり。
おかえり。
グラッツェ、グラッツェ。
今日はイタリアの話題満載。
はい。
言いたいわけです。
おかまいしてもってね。
さあ、そういうことで今日はもう3月最終。
そうなんですよね。
火曜日でございますので、実は公開生ライブを先ほど、熱いステージを、
はい。
広げていただきまして、はい。お迎えいたしました。ゲストをまずご紹介いたしましょう。
はい。
はい。
本日のゲスト、琵琶演奏者の藤井真美さんです。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
奥深い演奏、
はい、
もう本当にね、これは今日は琵琶でしたね。
はい、筑前琵琶、
筑前琵琶、
はい、
もう僕全然一曲が長く感じませんでしたね。
そうですか、よかったです。
聞きましたんで、ストーリーというか物語というかね、あとは、まえちゃんも聞いてましたけど。
そうですね。カフェでね、琵琶を聴けるなんてね、はい、贅沢ってもう二度とない気がするんですけど、
いつでもまた呼んでくだされば、お越しいただきますので。
今日愛知県からお越しいただいた
ときに、ね。はい、そうです。
カイザさんの本音さんでも演奏。
そうなんです
ね。
はい。その本音さんでは、7というユニットで参加させていただきまして、はい。尺八とことと私、ビワで3人で組んでるユニット。
それで全国回ったりしてるんですか？
まだ3件ぐらいしか制覇してないですけど。
それはどこでも行ってくれるんですか？ちっちゃいイベントでも。
はい。ちょっとリーダーがいます、ここに。
オファーは誰に、誰と喋ってる
の？
岩本さん。
岩本さんで、尺八の、うん、はい。
岩本さん前もね、ラジオゲストで出ていただきましたんで。
はい。
はい、
交通費は出してください。
交通費の。
あ、はい、よろしくお願いします。
そうですか。マネージャー、カイザさん。はい、じゃあ、カイザさん通して。ということで、今日よろしくお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
ライブの模様も流させていただきたいと思いますけども、はい、今日もお構いが帰ってまいりましたということで、迎えました京都三条ボンズカフェ、自己紹介を申し上げます。すいやかでございます。
お構いでございます。
まだでしたか、新章です。
はい、そうです。いつもこれ忘れます。ということで、舞ちゃん、
はい。
そしてあなたは今日は、まあ、ですね、藤井さんをお越しいただいているわけですけども、
はい、
このうちのアシスタントお構いが、
はい、
学生4年間この番組ずっと手伝ってくれまして、
そうなんですよ、
今日はその学生としての最後の放送なん
です。お疲れ様でした、は
い、ありがとうございます。
来月から社会人として、
はい、
まだ番組は続けてくれる
んです。力強く生き残っていきます。
いやいや、さすがに海斗さん、初めて代打できた頃のことを思うとね、随分ともどに行ってもうトークの術とかね、
ああ、技があるんです
ね。技がいろいろ。
オウム返しという。
オウム返しという。
なんかそれしかないじゃないですか。毎回それですよね。
他にもあるんですか、
技。いや、他にもね、いろいろ隠し技が、ポロポロって出していきますよ。
そうですか。
はい。
わかりました。まあでもまあ、そんな話も広げながら。
そうですね。
いと思いますけども。
はい。
藤井さん、この番組はいろいろコーナーございまして。
はい。
ちょっとそのコーナー紹介、この冒頭で、
はい、
はい、させていただくんですけども、
はい、
カイトさんと私、まあ、相談コーナーということもあるんですが、はい、今日はゲストの藤井さんに、このリスナーの皆さんから、それから今日ギャラリーでライブの時にお越しいただきました、
はい、
お客さんから、
はい、
いろいろご質問とか感想が来てますので、
はい、
それとかも、ファックスで来るかもしれません、リスナーからもね。
はい、
ですから、まあ、それにもお答えいただこうと思います。
はい。はい、
で、この番組は、何でした、ね、月間テーマという。
そうなんです。
あと、今月は何でございました？
今だから言えることです。
イタリア行ってたけど、覚えてましたね。
バッチリですよ。
バッチリ。ずっとイタリアで考えてた。
考えてました。
なるほど。
もうありますよ、いっぱい。
いっぱいあるんだ。
ええ。
まあ、それよりね、ちょっとさっきは気になるんやけど、
はい、
カイトさん、今日はカメラに狙い。
すんごいね。
これはハードディスク。
いや、こちらに当てないでよというサイン。
いや、サインですよ。いや、これは当てますよ。なんか、僕的には、これいいの持ってありますねっていう。
当てんやったら置いとこ。
置いとかないでくださいよ。これは、前もこれでしたか？
そうです。
そうですか、
はい。
はい。
このところ。
そうですか。
やっぱコンパクトですよね。
はい。これ今の最新ですか、ビデオカメラ。
ああ、まあ最新
です、ね。あ、そうですか。どんどん軽量小さくなりますね。ハードディスク入りでも。
ハードディスクですね。
ね、
はい、
いいなぁ。ね、本当に。
だいぶ喋ってるんですか。
いやいや。
はい。
まあでもね、何言うとも分かりませんけど、まあそうですか。 うん、まあそれでいろんなコーナー今だから言えること、
そうなんです、
まあ、藤井さんにもちょっとね、
はい、
う
わー聞きたい、
まあ例えば演奏の時の失敗でも結構ですし、まあ、はい、人生の、はい、人生の失敗じゃわ
なんてこと
違う違う今までのなんかね、はい、生活の中の、ね、はい、失敗談とか、今だからいいことでもいいですよ、プチいいことでもね、
はい、
僕なんか今だから言えることっていっぱいあるもんね。
いっぱいあるでしょうね。悪いことばっかりね。
悪いことばっかり、今懺悔の日々。いい加減しなさい。
はい。
ということで、そういうことで、まあ各コーナーそれぞれ、宛先を、まゆちゃんだったらお願いします。
はい。はい、まずはファックスです。075-213-6433。075-213-6433。続いてメールアドレスです。bonz@radiocafe.jp bonz@radiocafe.jp までです。
はい、よろしくお願いします。ということで、それでは改めましてご紹介申し上げます。本日のライブゲストは
琵琶演奏者の藤井真美さんにお越しいただいています。
はい、
よろしくお願いします。
藤井さんでも琵琶奏者っていうとなんか イメージ的になんとなくご年配が多いというようなね、
そうです
ね、感じがするだけなんですけど、
はい、
どういうもんでしょうね、これは。本当はぶっちゃけた話をしますと、
ぶっちゃけた話、はい、ご年配の方が多いんですね。
はい、そこだ、藤井さんなんかめっちゃ若いですかね。
若いうちに入ります。
ご自身若いですけども、さらにその中でも若いという、
ですね、はい、中には中学生とかも今活躍してる子もいるんですけれども、大体琵琶の演奏会やるよってだから半数以上はまあちょっとご年配かなと思われる方で、大体50で若いと言われる世界ですね。
なるほど、
はい、なので若手演奏会っていうのもありまして、
はい、
まあ下は制限なしで上はまあ前はですね、はい、45ぐらいまでだったと思うんですが、まあ、高齢化が進んでいるということで、今では50までというふうに、はい、若手の演奏会にもかかわらず、だんだんこう年齢が上がってきているという、制限の年齢が、
はい、
という状況で、実際ですね、私も名前、今は藤井真美という名前なんですけれども、はい、琵琶の方では坂口曲水というちょっと難しい名前を使ってまして、はいはい、でそれでプロフィールも出さず、男か女かも分からずにこう名前だけ出して出てくわけですよね。そうすると大体びっくりしたわって言われるんです。大体おじいさんが出てくると思ったって、だからそういうイメージは皆さんの中にはあるみたいです。
で、ね、
はい、はい、自分が、まあ、それを知ってびっくりしたぐらいなんですけど、はいはい、
まあ勝手なイメージでしょうけどね。
まあ、50で若いって言われるのは坊主会も一緒です
よね。坊主会も50でもまだ子供ですからね。駆け出しと朝の上は100ぐらいありますからね。
うわ
ー、インテスイッチね。
また本音を。
いやいや、俺戦ってるからもう本当にもう
熱い男ですからね。いやい
や、だからね、まあしかし片山さんもね、曲生
ね、曲がつくんです
よ。曲生先生です
もんね。朝日
ね。はい、これやっぱ琵琶会では。
そうですね、筑前琵琶の、まあ、大先輩で、はい、私は地さめにかかったことはないんですけれども、はい、大変有名な先生でいらっしゃって、現代曲なども幅広くこなされている、はいはい、先生です。
なるほど、
はい、
で今もご自身もまあ日々レッスンしながらこう、
はい、
発表の場を設けてはるということですね。はい、
そうですね、
私はその、まあ、ちょっとだけなんですよ、
はい、
ほんのにちょっとだけなんですけど、琵琶は使ったことないんですけど、
はい、
琵琶を使う会に入ってるんですよ。
ああ、そうだ、そうだ。ああ、そうですか。
はい。
で、監督なんだ。
私もね、才能がないので、裏方に回されてるんですよ、まあ。
でも監督ですよね。
いや、音楽監督は別にいまして、もう設営とか、座、はい、る位置とか、バミリとか、そんな
に。まあでも大事ですからね、やっぱり、一員としては。
まあ、そういう裏段取りばっかり
するん
ですけど。まあしかしながら雅楽の方はね、
はい、
そんなに、まあ、軽やかには演奏しない
と
思うんですから、
はい、
逆に雅楽で琵琶を見てあれで弾いてみたいと思う人は少ないかなと、僕なんかは客観的に見てですよ、
はい、
割とこうザンっていうことね、
そうですね、
もう抑えながら弾くんですよ、軽やかな、
うん、
奏で方じゃないんですね、
雅
楽、
うん、はい、
の方はね、
そうなんですね、まあ、画奏の中で使われる専用の、うん、そうそうそう、琵琶ということで、ね、でもあれが日本の中では一番こう、まあ、形が変わってない琵琶と言われているんですね。
元気は元気なんですけどね。
はい、
けどまあ、もうポピュラーに皆さんがこう 耳を傾けたりとか、今日 その藤井さんの演奏とかの方がグッとなんか、まあまあポピュラーには引き込まれますよね。
そうですね。
でも本当僕は物語をこう展開させながら、
はいはいはい、
自分がそこに居合わせてる
から、そうそう、イメージが広がってきますよね、本当に。
要は映画館で言ったら看板切るタイプですかね、僕は。
え？
いやだからそういう喧嘩のシーンが多い映画みたいな。
はいはい。何切っちゃうっていう、はいはいはい。
そういう感じがしましたけど、ちょっと早速ですけど、
はい、
先ほど演奏していただいた一部分といいますか、一、
はい、
曲目、
あ、はい、
ちょっと流させていただきたいなと思いますけど、
はい
はい。
はい、那須の与一、扇の的。
いずれもいずれも晴れならずということなし。与一胸と亀を塞いで南無八幡大菩薩しては我が国の神明御子の権限宇都宮夏の湯煎大
京都三条盆塚へ。この番組は正午演奏総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
本日のゲスト、琵琶演奏者の藤井真美さんにお越しいただいています。
いや、このね、語りという、はい、まあやっぱりこれはかなり鍛えられた喉だと思うわけなんですけど、
びっくりしました。
やっぱり元々そっちから入って、なんか打った、詩吟をされてたっていう
のは。そうなんです。あの、詩吟を子供の時から、
子供の頃から、
父の影響で、やっておりまして。
そこはちょっとね、そこを掘り下げよう。
掘り下げます。はい。
詩吟っていつからやりだしたんですか？
まあ、5歳から。
5歳って。
5歳って日本語わかりましたっけ？やってると言っても
日本語はあなたお茶はお箸いろいろ言うじゃない。それよりもその5歳の時にね、
はい、
まあ、そのファーザーがね、
はい、
あの、まあ、例えばそのね詩吟のレッスンしなさいと、
しなさい とは言われてないんですよね。
お父さんされてた。
そうなんですよ。父も、まあ、先生とかじゃなくって、
先生
じゃなくって、その教室に通う生徒だったんですよ。で、普段帰りが遅かったりして、まあ、なかなか夜っていうのは、まあ、私たちが寝た後に帰ってくるっていう状況がずっと続いてます。で、詩吟がですね、毎週木曜日に夜稽古があるんですが、詩吟の稽古の日だけは早く帰ってくるんですよ。で、そこで顔を見ると、そうすると、どうもついてってしまったみたいで、まあ、夜7時から9時に、まあ、ついてって、やる気はないんですが、行って絵など描いて、
待ってると。
こう、まあ、聞きながら、なんか、もうお菓子食べながら、なんか、こう絵を描いたりして遊んでたんですね。で、それに、多分1ヶ月、2ヶ月ほど経った頃に、別に先生もやらせようと思ってんのわけですけれども、ちょっとやってみないって言って、したら、まあ、覚えてたらしいですね。私は覚えてないんですけれども、まあ、できてしまったという感じです。はい、なるほど。
その時も耳から入ってね、海田さん、これは、まあ、なんつうのね、これ、ことわざでは。ありますよね、こういうの、なんか、ちっちゃい頃数えて死んで、あんまりこう。
念仏入馬
念仏入馬念仏入馬
何でしたっけ、馬の念仏。
馬の耳念仏やぞ、まだ違う。念仏入馬って初めて聞いたわ。
門前の
小僧。それ、うん、今それがちょっと滑り場なかったんですけど、はい、それですね、まさに。
そうみたいですね。
我々もまさに門前の小僧でずっとね、
はい、
お経を読みなさいって言われた覚えないんですけど、
はい、
涙の茶漬けを食べながらですね、泣き笑ってるの。
いやいや、涙の茶漬けってまっすぐやなと思って。
いや、ちょうど塩加減言え
んの。なるほどね。キュウリのキョウちゃん入れなくてもね。
そうそうそう、置いといて。うん、はい、あ、そうですか。やっぱりその素質が、やっぱり素質というか、まあそういうのに自然とこう、刷り込まれていくんでしょうかね。
ね、まあでも、小学校6年生ぐらいまでは遊びでやってた感じで。
はいはい。
はい、
いや、しかしやっぱりね、その、なんていうの、その、昨日、もちろん昨日、今日の違うのは分かってますけども、そう、どういうんですか、まあ、どうですか、この語りのこの自然なこの流れと波を打つような、はい、どうちょっとこの生でちょっと一回ちょっとどっかワンフレーズやってくださいよ。はい、どこでもいい。はい、
ですね、
はい、特徴的な部分で、
特徴的な部分と言いますと、
はい、はい、なんか楽譜がやっぱり普通の楽譜じゃないですもんね。
語りがメインなので、
ね、
語りの文章といいますか、はいはい、そういったものがメインとなった。
そうですね、我々の唱名っていうのも、
はい、
牧譜といいまして、
はい、
こんな感じで回すぞって言って本当にこう、はい、こう線がね、
はい、
おーおーとこう、はい、線がこうぐるぐるぐるっとこうなんかもう、つるの、ね、木のつるのような、
はいはい、
感じで、ふーっとまで、あーんって、終わる方とか。
ああ、そんなのあるんですか、
僕って言う。そういうのも、まあなんか、みたいな感じですか。
そうですね、
まあ、はい、
まあ一応文章があって、昔の方は、その、はい、こう、語って、あと手を引いてって、手を引くっていうのはもうすべて覚えてたみたいですね。私たちはちょっとまだ覚えられないので、
はい、
もう一応、まあ見ながらやってるわけですけれども。はい、
ちょっとワンフレーズ。
ワンフレーズと言いますと、
はい。はい。どこでも結構です。
はい。じゃあ、那須の用地ですね。先ほどお聞きした、はい、して、聞いていただいたんですが、はい、願わくば、あの鬼の真ん中、いさせて、飛ばせたまえ。
あ、すごいね。
このスイッチがパッて入るんですね。
スイッチバンと入りましたね、今。
はい。この小柄なね、藤井さんからどうやってあの声がね、出てるんですか。
そのね、奥行きがありますね、声に。海田さん、どうですか。
尺八を体内に持ってあるんでしょうね。
うまい尺八を体内に持つ男。持つ女性。ね、どういうことですか、これは。
でも尺八吹けないんですよ、私。
あらま。
はい。尺八は、
はい、
すぐめまいがするんです。2、3分吹いて。下手なのでだと思うんですけど。
いやいやいやいや、うん、でもまあ。
ちなみにね、
はい、
カラオケの時はどういうふうに歌われるんですか。カラオケ。 普通ですよ。もう全然違いますよ。
何回も飲んだ。
私もう実は5年ぐらいカラオケ行ってないんですよ、ね。
行きましょうもん今日
ね。行かないでくださいって。
はい。行かなくなりましたね。本当それこそ学生の頃は、ね、シダックスですか。学生の頃はもうあの、はい、一晩中でもカラオケなどは行っていたんですが、全然行かなくなってしまう。多分ふ多分語り合うようになってから行かなくなったような。
あ、なるほど。
ような気がします。普段うちでずっと歌ってるので、そうあの
拳というか、まあ、歌の場合拳がコロコロとこう演歌的にね、はいはいはい、やっぱ演歌を歌いますか？そうなりますと
演歌は歌いません。
歌わないんだ。
あのギャップですね。
演歌は
歌いません。そうですね。多分行ったらそんな
の今のちょっと出てしまうかもしれませんね。私がちょっと歌を歌うと、
はい、
お経みたいなって言われますもん。
本当ですか？やっぱり、
はい、もう家で歌ったるとね。別に歌いに行きたくなくなる。
そうですね。喉がもう疲れてしまうので、あえて行こうとは思わない
です
ね。
まあまあ、それはまあそうでしょうけどね。でもまあ、なんかこう、お集まりがあって、
はい、
あ行こうか、言うたら、それはまあ、ついていかなきゃあない。
そうですね。そういう時は行き
たい。
行きまし
ょうなら。行きたいみたいな。
顔にやけてるし。
美人に弱いですか。はい、まあそういうことでね。どういうことですか？あ、そう、小さい頃からやってはった。
そうそうそう、5歳から、う
ん。なるほど。なので5歳、まあ6年生ずっとまあ小学校上がって、
はい、
まあさらにこう、これちょっと遊びちゃうなと。もうちょっとこう本腰っていうか、
はい、
これもちろん発表会とか、
はい、
ね、出なさいみたいなことになってくるんちゃいますの。
そうですね、発表会というのはずっとまあ出てますね、年に何回かあるので、
はいはい、
コンクールというものに出るようになってから、負けたら悔しいとかですね。
あ、出たよ。
そういったもの、ね、はい、そういったもの、
競争心ですね。
はい。中学生ぐらいになるとやっぱそれが本気でもう、はい、もうあの子に負けたら悔しいとか、まあそういう次元だったんですけど、それでなんとなく続けてましたね。はい、好きだからとかそういうのはちょっとまあなかったと思うんですけど、はい、まあ本当に部活とかはされずにやってました。でテスト、学校のテストがある時とかも月曜日からテストですっていう時も、日曜日は大会で東京に行ってるとか、そういった時もまあやってました。あの、ね、やめずに、はい、
もうあずもう前じゃの年の時じゃもうやったったわけです。
そう、すごい頑張ったったんですね。
やってました。はい、
ね、ちょっとあの、岡前でもできるようなフレーズ、ちょっとなんかないですか？簡単なこう、回す、こう、歌いの。
詩吟ですか？
はい。
詩吟はすごく簡単なんですよ。
ちょっと、何でも経験だから。
何でも経験ですから。
学生最後の放送だからね。
はい、叫びようというか、はい、はい。うん。じゃあ、いいですか？
はい、どうぞ。
あの、入っていったら続いてやってくださいね。
は
い。
リピートあげるんですね。
はい。
はい。
はい、
両層たる、
はい、
両層たる
不学、
はい、
不学、はい、そんな感じです。
あー、すっきり。
これ放送してよかったのかみたいな。
本当に
今な富士山という、あの曲な富士山という漢詩なんですけれども、はい、
富岳ですね。
そうです。はい。
あ、でもやっぱ難しいです。
いや、すぐできるようになります。もうとりあえず声を出すことが楽しくなれば、うん、もうできます。本当に、はい。楽しいから入っていただく
と。まあこれはまああの、はい、ね、健康法みたいなもんですよね。
そうですね。詩吟やってらっしゃる方はもう80超えても皆さん元気
です。お坊さんも元気ですもん。
そうですよね。うん、
もう毎日毎日。毎日毎日。さあそこで、
はい、
ね、まあ楽器に入っていくはずきっかけでございますけども。
はい、あ、そうですね、あのその詩吟をやってまして、その詩吟の同じ会で、はい、まあ一緒に詩吟をやってた方が、たまたま琵琶を習ってらっしゃって、で、あのその先生に紹介していただいて、はい、で実はその習い始める2年前とかにもですね、聞きに行ったことはあったんですよ。でだけど習えるものだと思っていなくて、あ、こんなものかと思いながら、うん、そのまま、まあ、過ぎてたんですが、あ、習えるんですかこれっていう感じで、でしかも先生が近く、割と近くにいらっしゃるということで、あ、それだったらぜひお願いしますっていうことで今の先生に、はい、つきました。
でもまあその楽器にしたってね、そのギターみたいな何本でも売ってるわけでもないですから。
そうですね、
まあ、我々語学でもね、もう先輩から楽器を譲ってもらって、はいはい、流的にしたって、あの小にしたって高いんですよ、
はい、
ね、
そうですよね、手軽にはね、
バンブーですか、バンブー
マンブー。
バンブーだから。
バンブー。
はい。
はい。
高いんですよ。
そら、そら、私が明日から始めようと思ってもね。
もうだから先輩から譲ってもらって、
はい、
それで練習して、まあ、いつか上手くなったら自分で買いなさいみたいな感じで、うん、そういうものですか、やっぱりこの。
そうですね、大体皆さんやってらっしゃる方は中古のものを使ってやってる方が多いです。
は
い
はい、ああ、はい、それはあの藤井さんが初めてその奏で張る時には、
はい、
やっぱりそうして、まあ、先生からこれを使いなさいみたいな。
そうですね、最初はやっぱその、はい、私に譲っていただけるものも見つかってなかったので、まあ借りてですね、先生がまあ 何面か持ってるっていうことで、はい、初心者には貸し出すんですね。で私もそのうちの一つを借りて、多分2年ぐらいそれで演奏してまして、であのなぜ2年もあの必要だったかというと、うん、その先生がですね、自分の声に合った琵琶じゃないといけないからといって、はい、それを探す期間が必要だったんですね、うん、何でもいいというわけではなくて、
それに2年も、
まあ、大体私の場合見つかるのが遅かったということで、うん、長い方は割ともっともっともっと借りて、あのなかなか見つからない方も。
ああそうですか、はい、いやね、
はい、
大体そういう昔のからある楽器っていうのはね、
はい、
やっぱりもうこう自分のこう愛着、まあそれは今現代楽器でも、はい、楽器でもそうでしょうけども、はい、まあ、こう引き継がれてきたものを受け継いでやるっていう方がなんかこう新しいものをね、
はい、
マスタラを使うよりも、
はい、
っていうふうに僕らは教えられてるんですけども、
う
ん、
そうです、重みもありますよね。
そうですね、あのやっぱり古い楽器の方が本来の音が出てるっていうこと で、
ね、
あの新しいものだと使い込まないと出ないので、ね、それはなかなか大変なことで、
それは大変らしいですね、
はい
は
い、はい、あ、そっか、
いやいや、まあそうしてですね、でもなかなか今までまあさ見張ったことあったかもしれへんけども、それは実際に奏で張った時はやっぱどんなもんでしたんですか、は
い、全然弾けなくってですね、一応左手の指を使ってこうフレットを、糸を押さえて音を出すんですが、はいはい、全くこう響きが出ないわけですよ。最初1ヶ月ぐらい触ってももう全然音が出なくって、
出ないというのはあので出るんですけど、ペロペロポンぐらい言うんですか、ペロポンとか、
あのこういうピーンっていう響きがなくて、ビッ
ビ
ッビッなんか押さえ方が悪いんですよね、要はやっぱそれを直すのに指も痛いしって思って、1ヶ月ぐらいはちゃんとしたこう響きが出る、まあ1ヶ月でやっとこう音が鳴るっていう次元で、あとはまあ今でもそう納得いくような音は出ないですけれども、はい、
しかしなかなかね、挫折もせずに、何度も挫折したかったでしょうけれども、
そうですね、琵琶はまだあの芸歴っていうか、あのやり始めてから、はい、あの浅いので、
はい、
多分これからでしょうね、
これから壁ですか、
はい、あそう、
今ちょっと楽しい時っていうか、
そうですね、
ちょっとつかみかけてるっていう、はい、
まあ下手ですけどそれなりに楽しいという次元じゃないかなと思うんですが、い
やでもまあその歌語りの方の素地ができてはるから、
はい、
それに合わせてですから、まあまあに、まあ、これちょっとこうまあ、現代の事件とか時事問題とかも語りながら弾けるわけでしょ、はい、前から。まあ、やろうと思えば。
はい、やろうと思えば。
ね。
はい。
まあ、あれじゃないですか、ニューオーリンズのブルースみたいなもんですね。黒人がやってるこの街の中でね。
ああ。
今日の出来事は。
河内焼き薬丸もあります、
ね。あ、そうですね。まあ、偉いとこ持ってきましたね。いや、その通りですね。そういうもん、そういうもんですね。もともとは、なんかその時代のことを語り継いでみたいな。
そうですね。
ね。
はい。
そういうもんですよ。
やっぱり京都の作品が多かったりするんですか？
今日はたまたまですね。
あ、今日はたまたま。
あとはですね、例えば、関ヶ原、大阪夏の陣とか。
壇ノ浦も。
あ、壇ノ浦ありますね。はい。平家物語は。
まあ、私ら、小さい頃、琵琶法師、
法、はいはい、
一って、今、放送禁止法で言えなくなりましたんですけど、小さい時は。それでこうね、
はい、
お経文公開にもらって体中に、
はい、あ、怖い話でした、
亡霊が出るというので、う
ん、はいはい、
いうお話が、その時にはその琵琶法師というのを覚えましたもんでございます、
うん、そうですね、
よく私もそれで紙芝居を作ったりして、逆に、
はい、
はい、その琵琶法師法一のパロディ版を、
パロディ版を
いろいろやってありますね。
鼻にお経文句かと思わせ
て。またそれはそれで怖いですね。
地域の子供たちにね、これもう小学校6年のお兄ちゃん、大好きやから、
はい、
紙芝居持って走ってたやん。
はい。
こんなんやってたよ、僕も。
それも一つの伝統ですもんね。
伝統っていうか、まあ、紙芝居をね、子供らに。
受け継いでいくと。
そうそうそう、やってましたな、そんな。まあでも、その、だから、まあ、早くから、まあ、琵琶法師とか琵琶奏者っていうのは、 でも今日みたいにね、もうまあ片山先生の時もそうでしたけど、
はい、
もう物語の中に入っていけばそういう魅力ですね。
ああ、そうやっていただける、そうやって言っていただけるのが一番嬉しいですね。
なんか今日なんかは、もうほんまにあの、新選組の話なんか
は
ね、
はい、はい。
ほんと、伏見でね、それこそ、
そうです、そうです。
やっていただいた寺田屋とかね。
ああ、そうですね。
なんか、本当にいいじゃないですか。
うん。
それちょっといけますか、今、この2曲目は。3曲目か、これはね。
はい、そうです。新選組3曲目
ですね。あ、そうか、2曲目はと言いますと、
はい。たまもの前という曲なんです。
たまもの前。
はい、
ね、これ
陰陽師、
陰陽師ですね、陰陽師、これ陰陽師、もうちょっと今ちょっと下火になりましたけど、
はい、
話題の
阿部の生命さんですね。
陰陽師、陰陽師いきますか。はい、
はい、では玉物前。ゲスト、琵琶演奏者の藤井真美さんにお越しいただいています。
いやいや、本当にね。
はい。
いや、これはやっぱり日本の文化という、まあ、ことにも今も なっておりますし、もともとは、まあ、外来というかね、はい、海外から入ってきたもんですけれども、楽器もそうですよね。
はい、
インド、この語源と資源ですか？
はい。
語源の方はインドが起源とされていると。
ええ。
なことで。
はい。
はい、
それはですね、最初に入って、日本に入ってきた時の分類なんですね。
はいはいはい、
なので正倉院で、展示されている黒い琵琶っていうのは、うん、あれは、まあ、語源ですよね。
なるほど。
で、首が曲がっていなくてこうまっすぐになってまして、うん、それは、まあ、インド起源ということになりますね。で、雅楽で使ってる琵琶っていうのは、はい、まあ、ペルシャ起源ということで首が曲がってて弦が4本ということなんですが、日本に渡ってきてからはもういろんな変化を遂げまして、日本で今、演奏されている平家琵琶、薩摩琵琶、筑前琵琶っていうのはそれが混ざったものなんですね。だから筑前は5弦、私が今日弾いたのは5弦なんですけれども、もともとは4弦だったわけで、まあ、改良改良ということで重ねても今はどこ起源のものだかっていうのは、まあ、ペルシャとインドの方が混ざったものという言い方をするのが正しいんではないかなと思うんですけども。
ね、今主流は語源ですか、はい、まあ、日本でこう。
筑前琵琶は語源ですね。で、薩摩琵琶は四弦も五弦もたくさん演奏されてます。はい。
まあ、資源を大切にってね、よく言いますけど。
ああ。
違いますね、すみません。
エコロジー、
ね。はい、そうですね。はい、あの、ギャラリーの、今日、ライブのお客様から、
はい、
藤井さんお疲れ様でした。質問、
はい、
とても大きな楽器ですが、琵琶がね。
そうですね。ね、
はい、まあ、あの、エレベーターに挟まれたり、
はい、
ね。
そうそうそう、そうらしいですね。
車のドアにドーンと当たったりして、はい、いろいろご苦労されてると思いますけども、この模様琵琶なんてあるのでしょうかという。
ああ、あります。
あるんですか、この模様琵琶がありますか。
私のところにはないんですが、はい、うちの師匠のところにもないんですけれども、うん、
どこにあります。
あの、その先生によってはオーダーメイドで、こう自分の子供がやるからと言って小さい琵琶を持ってらっしゃる先生が見えるんですね。でそれをあの子供さんが入ってきた時にそれを貸して、それで大きくなるまで練習しなさいよっていう、まあ結構代々にあの3代4代にわたってやっているような家庭は結構そういったものがあったりします。昔はね、あの作るのにそんなにお金も今ほどかからないですし、オーダーメイドっていうことも十分できたんだと思います。はい。
ああそうですか、あるそうでござい
ます。びっくり、はい。
そしてかぶりつきでたくさん琵琶の演奏を聴けてラッキーでしたと。
はい。
一生のうちでも贅沢の時間だったと思います。ありがとうございました。はい、ね。
わあ嬉しいですね。本当その通り。
本当にね、はい、まあもういい。今日は素敵な演奏ありがとうございました。琵琶演奏の語りの時に気をつけていることはありますかと。
なるほど、
はい、はい、
語りの時ですね、まあ、語りですので、はい、言葉をできるだけ、まあ、うん、まあ一応歌詞カードっていうのを渡してないもんですから、はい、あの聞いて言葉が分かるようにっていうことで、うん、まず言葉をはっきり言うことが第一で、はいはい、あのそれは自分で録音して聞き直してここがはっきり言えてないっていうところは、まあ、全部チェックして直していくっていう方法しかちょっとできないんですけど、そういったことで言葉をはっきり言ったりとか、あとはやっぱり先ほど言ってくださったようにその情景が聞いてる方にこう浮かぶっていうことは、うん、まあ琵琶奏者にとってすごくあの、まあ、幸せなことなんですけれども、はい、そういったあの状況になるようにするにはどうしたらいいかということでまた考えるわけですけども、まあ、やっぱり曲の中で、まあ、音楽としてではなく、はい、やはり語りとして自分は認識して、
ね、
あのもうこの話をやるときには、まあ、例えば、まあ、そうですね、例えば新選組でしたらあの八木邸に行ってちょっとそういったあのこういろいろ勉強してくるとか、そういったことをした上でこうできるものはやったりとかですね。
なるほどね。
はい、
いやいやいやいや、ね、さあそういうことでございます。はい、そして楽譜がちらっと見えたのですが、
はいはい、
まあ、呪文のようでしたと、まあ、
ね、確かにそうですね。
どんなことが書かれているのですかと、まあこういうこと、はい、まあ、これはまあなんか一言で説明しにくいでしょうけど、
しにくいです ね、
ね、
まあまあ、先ほど何回も言ってますが、語りということで文章が結構長いんです、はい、で文章がまあありまして、
はい、
そこの横っちょに例えば4とか5とか数字が書いてありまして、それは歌う音、はい、音階なんですね。3、4、5、6、7、
はいはい、
まあ、っていうのがありまして、まあ、その高さで出なさいよ、それしか書いてないんで、例えばそっからどんな風に節を回すかとかは一切書いてないんですよ。それは師匠からの口移し
伝いで全部。いや、まあ、難しいですね、それも。
はい、なので、そのお稽古した時に、ここはこうやって回すっていうのは全部メモ。
書いとかな
くて。はい、書いとかないとわからない。
これ大事なことです。
はい。
これ、私ね、ちょっと、まあ、それ全部言ってください。もう、あとちょっと。
はい。
どうぞ。
はい。でですね、はい、あの、まあ、合いの手というのがありまして、ね、例えば前奏がありますよね。うん、その前奏っていうのは、あの、まあ、曲によってまあ、決まってるわけですけれども、はい、それはまあ、覚えるに越したことはないんですが、覚えられないということで、まあ、一応、五線譜に似たような譜面はあるんですよ。で、それがですね、指のポジションが書いてあって、あの、三味線、あの、長唄の三味線とかもそういうの、あるかもしれないですけど、はい、そういった指のポジションと、まあ、弦が、1、2、3、4、5弦とあって、まあ、1の弦がこういうマーク、2の弦がこういうマークといった感じで、うん、そういったあのことが分かるようになっている譜を見ながら手は弾くという形です。
これはね、
はい、
あのとても大切なお話をされたと思います。私、
あ、そうですか、
ね、
はい、
今日本の生活者の中に欠けている部分ですよね、
はい、うん、おと言います
か、私ね最近ね、あの RE 可能な世の中になりすぎたと。
RE?
RE、
は
あ、R 言わちゃうよ。
はい、
R に E やから。
リ
例えばリメンバーとかな、レビューとかな、
はいはいはい、
リメイクとかさ、
う
ん、ね、何でもリが可能やもとんね、うん、だから世の中来るっちゅうね、もうこれしかないと思ったら一生懸命すり込むし、一生懸命覚えるわけ、うん、我々の子供の時は師匠の言われたこととかお経とかを、
はい、
今まあ今の若い子供たちは、
ええ、
あ、コビ取っときますとかすぐ言うね。
ああ、言いますね。
うん、ね。
確かに。
すぐそれが、もう、リセットができる。
ええ、
すぐ準備ができるっていうふうに。我々は今おっしゃるように、師匠、ね、師匠が言われたことを、どうしてこれを、自分の中でレコードしていくか、はい、残しておくかっていうのはね、
はい、
もう、よれよれの神を残してますよ、僕らの小僧時代の修行
でもね、よれよれのね、神をしなくってもね、は
い、だからそれがいけないって言ってんだよ。
でもね、録音したら済む話じゃない
か。だから、分からないっちゃうな。
だって録音あんな小さい小さいものでね、5、6時間も録音ができるんですよ。
だからダメなんだよ。
ダメなんですか？
どうせんでもね。
はい。録音は実は私もするんですけど、うん、それは反省のためにするんですね。
ねえ。
はい。一応ですけど、一応だから先生によって歌い方が違うのは当然ということで、
そうですよ。莫大、昔はですね、莫大な量を写経して、インドまで行ったお坊さんが中国へ持って帰って、翻訳をするわけ、簡訳にするわけですよ。もうね、うん、それと同じですよね。
はい、
我々の世界ではロイと言うんです、それを。
ロイ。
ロイ。
口、
はい、伝って書くんですけどね。
口、はい、
伝の空は、まあ、ローとも読むじゃない、カタカナで。
はいはいはい、
で、口伝って言うと、なんか自慢たらしく聞こえるから、隠語で、人弁の人の人、人弁の方だけを取って、ロイって言うんです。はい、ロイで、ロイは誰にも譲れない。
はい。
ね、
うん、
分かった、舞ちゃん。
分かりました。
ね、
うん、
そういうね、あるいかのな、リ、なんとか、リ、
はいはいはい、
レビューとか、ね、
うん、
なんかリメイクとかさ、
うん、
リムーブとかも何でもリ、あるいつけすぎやね。つけすぎて、それが可能やと思いすぎやね。だからこれ怖いのよ。だから、それがならへんかった時に急に爆発して、もうやめたとか、もう腹立った、
はい、
もうあいつがもうやめてまいとか、そういう短絡的に行くのよ。
はい、
もう手に、その唯一、オンリー、それを知りたいと思ったら、あ、しげに通って教えてくださいと。言うて教え、ダメだ、ダメだ、もんで帰れ、言われながら、やっと教えてもらったことはね。それは自分の中ですごくこう、ね。
そうかそうか、その心意気まで伝わっていくという
か。そういうことですよ。
あ
だ、いや、これちょっと読んどきなさいって言われたら、今日ちょっと時間ないでコピーもらえますかとか抜かす若い。
気持ちわかります
ね。わかるんだ、
はい。
いや、僕もよくコピーは取りますよ。取るけれどもや。でもそういう基本が上がって取るのと、
は
い、すぐにそっちで、これ覚えとけよって言ったら、すぐ返してくるわけ。
はいはいはい。
後輩とかに渡すと。
ええ。
いいのって言ったら、コピー取りましたから、なんとかで、ね。
うん、
そうじゃないのよ。これは一枚きりあなたのために私は書いてきたと。うん、
はい、
俺に返すことだけど、それを残せと、
あ、
こういうことですよね。そうして伝えられてきてるもんじゃないですか、やっぱり。
そうです
ね、古い音楽は特にそうですよね。
はい、はいはい、
語りました。
はい、よかったですね、やっぱり。
いやいやいや、しかしこの、はい、あのね、ペンネームキムノステキデスさん、おっしゃる通りで、今日は藤井さん、うん、お召し物が
綺麗なんです、ね、
日本人は着物を着てください。これでございます。私はもう今日満足です。じゃあ藤井さん。
杉若さんが言うと、なんでそうエロいんですかね。
エロいよ。ほら。ローちゃん、ラーラ。
えらい。自分で言いますね。はい。
いや、本当に。着物がまたお似合いでございます。やっぱあの演奏の時は、お着物。
できるだけそうですね。琵琶の場合ですね。はい、左手をだいたい90度ぐらい上げることが多いんでしょう。はい、とやっぱり服だと、今、半袖で腕が出るっていうのがあんまりかっこいいのよろしいものではないの で、
ね、
まあ長袖だったらいいんじゃないかっていうことですけど、まあそれでもちょっとここら辺、あの脇のあたりとかが窮屈だったりとかですね、そんな仕様にできてませんから、結局着物が一番やってて楽という感じですね。
もうやっぱ着物です。女性は日本人は着物着ください。ね、ね、思いますけど、
すいません、
本当にもうお見事でございます。
いえいえ、
この着物素敵ですさんね、
はい、
あの夜桜の元っていうのを聞いてみたいですという、夜桜の元でまた聞いてみたいです。
あ、綺麗、
ね、はい、ですね。夜桜見物で
ね、
はい、
ね、やったことないですね、夜桜の。
やりましょう。
もうちょっと綺麗な女性が来たらもうこれですから。はい、
ファックスが来ました、はい、取り急ぎファックスで応援していますと聞いています、新選組のビワ語りもあることを今ラジオカフェで初めて知りましたという、
はい、
ね、今聞いてはる方、
はい、ありがとうございます。
大の新選組ファンの夫と私です。うー、参加できるものなら飛んでいきたいということで、残念、悔しい。ラジオカフェにまた呼んでもらってくださいと、またね、あのライブしてほしいという。
あ、ありがとうございます。
ね、その新選組のね、ちょっとその場面の、
この、はい、
ちょっと流させていただきましょうか。
はい。はい、
では3曲目です。新選組。
京都三条ボンズカイ、この番組は正午八重草本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
本日のゲスト、琵琶演奏者の藤井真美さんにお越しいただいています。
もうね、新選組これお聞きいただいたと思いますけど、ミルトン書なんか出てきたりなんかしてね、これから行くぞというこの決意のそのシーンなんですよ。なんかもうそこになんかこう隣の家で聞き耳立ててる僕は町民ですけど、ミルデラのおしょって言わへんとか言うとこやけど、町民がなんか行かるみたいでみたいな、そういうなんかその江戸時代のね、この幕末のですね、ね、そういう感じがするじゃないですか。まだ身分通りを取りますけど、ということでね、
はい、
まだまだいろいろお聞きしたいんですけども、まずこのライブが近々また、箕面の方でされるという、
はい、そうなんですね。
ね、3月の29日、
はい、
こちらはその今お組みになっているユニットで、
はい、
出られるということですけど、
そうですね、はい、ユニット、まあ、3名で組ませていただいてるんですが、はい、そのうちの2名ですね、私、はい、ビワとあと琴で、
はい、
あのお茶会があるんですけども、はいはいはい、お花見のお茶会というので、あのそちらで2人で演奏させていただいてます。
で、まあ、あのこれからもその奈々さんというユニットで、はい、いろいろ回られると思いますけども、
はい、
もうあの梶田マネージャーを通してですね、
はい、
ぜひあのもっとこうね3人で
そうですね、
あちこちで演奏していただいて、やっぱりね、この日本のこの奥深いこういろいろいろんな日本の古典音楽ありますけども、
はい、
割とこう近代にもこうアプローチしやすいね題材多いですからね。
そうですね、
ドラムなんか現代的なもん掘り込めないですが、もう昔の飛鳥時代とかそのところを掘り下げては、あのそれこそもう革命を起こしてっていうことですからね、もうこれも大事なんですけども、より一層この琵琶奏者がまた若手も増えていく傾向にあればなと思いますので、ますますご活躍いただきたいと思いますけども、
はい、ありがとうございます、
はい、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲスト、琵琶演奏者の藤井真美さんにお越しいただきました。
はい、ということでありがとうございました。いやいやいやね、私は楽器ができませんけどね。
はい。
楽器はできませんけども、もう聞くの好き。
ね、歌うのも好き。
歌うのも好きですよ。歌うよ。この時間あんまりございませんけど、あとはコーナー、はい、マイマイクエスチョンに行きたいと思いますけれども、はい、マイマイクエスチョンの前に、おっと、新しいコーナー入りましたね。はい、オンラインが入りましたんで。
オンライン？
オンラインで、この方がちょっと新しいコーナーをしたいということで。いいですか？
はい。
こう、名付けまして、かつしげの F1 コーナーで、おっとっとっ、おっ、
え、
おっ、もしもし、あ、どうも、
あ、どうも。
お父さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
まいちゃんのお父様でいらっしゃいますか？
どうも、そうです。
どうも。
何してんの？
4年間、まいちゃんにお世話になりまして。
どうも、こちらこそ。
もう、本当に妻とラジオでお父さんをネタにさせていただきまして、申し訳ございませんでした。
どうも。
ありがとうございました。
どうも、
ね、いやいや、もう本当にね、なかなかそのラジオにね、出ていただく、はい、うちのディレクターなり、スタッフが交渉させていただきまして、
はい、
今日はまいちゃんの、学生としての、まあ、最後の放送ということで、
はい
はい、お父さんからちょっと舞ちゃんに一言お願いしたいと思いますけれども。
あ、そうですね、
はい、
これからも今一人で住んでるんですけど、
はい、
まあ、健康面を気をつけて、まあ、仕事とあれ頑張ってほしいと思ってますけど。
ありがとうございます。
どうも。
もうね、舞ちゃんがね、うちの前田ディレクターとですね、F1 についてお父さんの方が絶対詳しいと。こう4年間ずっとバトルいながら。
そうそうそう。
お父さん F1 がお好きだそうで。
だいたい車のレースが好きなんです。
そうですか。今度ぜひゲストで。F1 についてということで。私も舞ちゃんともずっと梶田さんともども、
はい、
最初は代打でしたんですけども、メインになって、もう今やもうですね、もう大変もう、ね、達者になられ
ます。黙ってる。
いやいや、どういったんですか、しゃべくりというか、
はい、
ボイストレーニングを十分こなされまして、いつでも、まあ、MC 仕事ができるという。
またまたまた。
ですんで、もう、手放すのが辛いもんですから、
はい、
社会人になっても、続けてくださいと言うて、お願いして、快く引き受けてくれまして、
どうもありがとうございます。
新しい職場で大変なんですけども、
そうですね。
また、体壊すように頑張ってもらいながら、
はい、
お父さんもまた支えてあげてください。
はい、わかりました
。はい、どうもありがとうございます。
どうもすいません。
かつしげの F1 コーナー名付けさせていただきましたけど、まいちゃんお父さん一言言いなさい。
もうびっくり。いやでもなんかありがとう、いつも心配してくれて。
ちょっとびっくりさせたもんで。
もうびっくり、心臓止まるかと思った。
止まってます、心臓。もう今もう5万円で梶田さんもこの決定的瞬間をビデオを撮っております。
いや
どうぞ、梶田さんもお父さん一言どうぞ。
ありがとうございました。
どうも、
これからも守っていきますので。
はい、わかりました。ありがとうございます。
お父さんありがとうございます。またゆっくりご一行もなんてね。
どうも、
どうも、梶田さんありがとうございました。
どうも、
ありがとう。
いやいやいやね、
いや
お父さんいつもやっぱり見守ってくれてるという、あなたもよくわかってると思いますけども、
はい、
ね、今日はまた一茂さんの F1 コーナーということで。F1 の話ちょっとしか出ませんでしたけど、
はい、
今日はまあそのお父さんがね、毎日にご苦労さんということでございまして、どうですか、4年間あなたマイマイクエスチョン。
そうです ね、
ね、
マイマイクエスチョンもそうですけど、今日みたいにこう、ね、びっくりなこともしてもらって、改めてなんか皆さんに感謝やなって思います。こんな風に思ってもらってたんやと思って。
いやいや、それはもうみんなね、それなりにもうみんなもうこの放送待ってる人がやっぱいるという気持ちでやらなければ、
はい、
ね、実際待っていただく、ね、中で一番支えなのはやっぱご家族でございます。
ありがとうございます。
はい、来てますね、メッセージが。
はい、
はい、横やん、
お
横やんも先週この番組卒業していきましたので。
そうなんですよね、はい、うん、
翌年なしにメッセージが来ております。お母さんはうまかったかもしれませんが、私の方がいい出来してたと思います。
最後の最後まで。あの女、
横年あの女にどこってますね。これからもハートツーハートでお互い頑張っていきましょう。お疲れ様です。
ありがとう、横年いいとこもあるやん、なんじゃって。
そして、梶田さん、杉原さん、舞ちゃん、こんばんは、のずですということで、のずちゃん新幹線乗ってます。皆さんお元気ですか？私はなんとか元気です。今新しい環境になれようと必死ですと。舞、うん、ちゃんは今日が学生最後のアシスタントということでお疲れ様でした。舞ちゃんの笑顔とオウム返しの技は素敵ですと。出た！オウム返し。ね、 これで頑張りました。3年間。
ありがとう。
4月からも存分に活かされると思います。お互い頑張ろうねと、ではでは失礼いたしましたということで、新幹線のぞみから送っていただきました。
本当ですね。
ということで、そして、今ね、富士さんの、はい、あの新選組のシーンを出させていただいたんで、はいはい、先ほどいただきました、さっきさんでしたけど、
はい、
新選組、目の前に浮かんできます。ありがとう。もう、聞きながらファックスを。
わー、嬉しい。
ありがとうございます。またライブ来てください。ということでね、なんかこうね、3月、こう4月、また新しい空気がこれから、はい、新しいコーナーも盛り込んでいこうということで。
もう涙ちょちょ切れます
ね。ちょちょ切れるって、あんたまた、はい。なかなか言わんよ、最近。ちょちょ切れるって。
ねえ、私も。うん、こう。感動のシーンやのに。
いや、そう。いや、どうですか、あ、本当に4年間、まあ、なんか失敗もいろいろありましたけどね。
もう本当 ね、
ゲストの名前、ずっと何とかさん言いながら、そういうあんたもう、しんどい気配だね、この4年間ね。
いやー、ね、このね、皆さんのこのチームワークの中に入り込むのは、本当に大変で、はい、初めの頃は正直辛かったです。
どうですか、どんなこと辛かったんですか。
例えば、はい、あまりにも自分の出来が悪すぎて、うん、はい、帰っては泣いてました。
家に帰っては。今だから言えること。
今だから言えること。
いや、まあ、それはね、このアシスタントやって2年目の時は、かなり厳しかったですね。
はい。
毎週反省会も、まあ、
夜中までやりました。
ね、いや、その時は2人とも学生でしたから、はい、アシスタントもね。
はい。
ですから、やっぱりそれはリスナーの皆さんに、ね、ちゃんと聞いていただく、声を届けるために、毎週反省をし、そして、まあ、いい番組を作っていこうとね、
はい、
いうことですから、
はい、
まあ、でもそれも経験で、うん、新しい職はもう研修始まりましたか。
そうなんです、はい、今週の月曜日、昨日から始まりました。
どんな感じですか。
まだ講義なんですけども、うんうん、明日からは現場でもうオリエンテーションというか、
はい、
職員さんと一緒に働く感じですね。
ということは、これからも社会人となって、このアシスタントのコーナーもちょっとまた形が変わりますな。
そうです
ね。いろんな人間をまた見ていきます。
そうそうそう。
学生の視点で見るのとね、実際に職員として入って、
はい、
ね、仕事しながら、
うん、
まあ、上のね、おばちゃんの愚痴も聞かなあかんし、いろんなことありますやん、はい。嬉しいこともあるでしょうし、
はい、
まあ、いろんなことの中の社会人としてのまた、ね、こう経験がこの番組に生かされるといいですね。
そうですね。まだまだ新人ですけど、はい、ちょっとは介護のこととかも、うん、皆さんに伝えていければいいかななんて思ってます。なるほど。
またこれいいこと言われました。
はい。
会社さん、岡舞ちゃん、まあ来週、まあ来月からも頑張ってくれますけど、一応学生最後になんか一言送ってやってくださいと。はい。
はい。
はい。
と素敵な職場で頑張ってもらえると思います。
はい。
はい。素敵な職場と、
ね、成長をさらに期待したい。
ああ、そうですね。
ありがとうございます。
そして、会社さん、仕事まだありません、ね。来月の一応、月間テーマは続きます。
そうです、そうです。
番組的にはいろんなコーナー増えます、予定ですけれども、
はいはい、
月間テーマは増えますので、はい、4月、来月は何しましょう。はい。
今でも言えないことは言えないよね。
今でも言えないことは言えない。どんなこと言わんですか。難しいぞね。
難しい。
どんなことがいいんですかね。まあまあ。でもまあ、なんかこう、いろいろと、
はい、
新しいビジョン、展望とか、またね、
はい、
そういう話でも結構ですから。
桜も咲きますしね。
はい、ということで、まあ、来月は。
なんなりと。
なんなりと、
はい。
で、新しいメンバーがまた増えます。
そうなんです。はい、
お構いプラス、新しいメンバーも紹介しながらの1ヶ月になりますので、はい、またその都度、
まあ、だから新しいアシスタントに期待することとかね。
ああ、そうですね。それもいいですね。
それ面白そう。
はいはい、ということで、はい、あっという間の1時間でございましたけど、来月また新しい年度も皆さんよろしく、ボンズカフェをご応援していただきたいと思います。ということで、この番組は、
はい、聖護院八ツ橋総本店と、番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
ということで、本日も無事終わりました。京都三条ボンズカフェ杉若でした。
岡舞でした。
ありがとうございました。新章でした。
おやすみなさーい。
ありがとう。